5. 個人質問109ページ。35人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、暮らし・福祉。岡山市の進めるワーク・ライフ・バランスを社会に発信。問い。市役所での取り組みを市内に浸透させることがワーク・ライフ・バランス推進の鍵となるのでは。中、市役所での取り組み、会より始めよ、女性が輝く職場づくり。女性管理職に向けたキャリア形成の支援や男性職員の育児参加の促進、育没の要請など、女性が働きやすく輝いて活躍できる職場づくりのために、平成27年度から岡山市役所が率先して進める取り組み。中終わり。答え。男性も女性も子育てしながら働きやすい環境づくりに、岡山市役所が率先して取り組んでいることを積極的に発信することで、社会全体の空気を作り、地域を牽引する役割を果たすと考えている。平成27年2月の指定都市市長会シンポジウムでも、横浜市長、仙台市長と女性が活躍できる環境整備について議論した。この取り組みを市内に限らず大きなうねりにし、それがまた岡山市に帰ってくることを期待したい。マイナンバー制度の実施で市民生活の利便性向上へ。問い、予定通り実施できるのか、またどのような分野で行政サービスが受けられるのか。答え、社会保障や税制度の公平公正な社会の実現や市民の利便性の向上などを目的とするマイナンバー制度は、平27年10月に法施行が予定され、国民への個人番号の通知が開始される。28年1月には、コンビニ交付などに利用できる個人番号カードを区役所などの窓口で交付する。年金雇用保険の資格取得、所得税の確定申告など、市民に身近な行政手続きを中心に個人番号の利用が開始され、これらの手続きに必要だった住民票などの添付書類が省略できる。災害分野では被災者台帳の作成に関する事務などへの利用が考えられる。行政サービスをコンビニでも。問い、今後コンビニでどのような行政サービスが受けられるようになるのか。答え、平成26年7月から国民健康保険料の納付に対応し、28年1月からは市税の納付もできるように準備を進めている。また、社会保障税番号制度の導入を契機に、現在自動交付機で取得できる住民票の写しや印鑑証明書に加え、戸籍なども視野に入れ、各種証明書のコンビニ交付実施を検討している。行方不明の認知症高齢者の緊急保護とメール配信事業。問い、徘徊高齢者に対する施策は？答え、岡山市の認知症高齢者は現在2万人だが、平成37年には約3万人に達する見込みで、徘徊により身元不明のまま警察に保護されるケースが増えることも懸念されている。そのため27年2月から保護された高齢者を老人福祉施設で一時保護する緊急一時保護事業を開始した。また県内で行方不明になった高齢者の情報については、地域を超えた広域エリアで活用できるよう、県内各市町村に連絡担当窓口を設けている。今後は行方不明となった高齢者の情報を行政や地域の関係者にメール配信し、早期発見につなげる認知症 SOS ネットワーク事業、仮称を27年度中に開始する。重点的に取り組む歯科口腔対策。問い、今後の具体的な支援は？答え、平成26年度から入所介護施設等における口腔ケアの導入支援事業などを行っており、さらに27年度からは妊婦パートナーへの歯科検診事業や障害者障害児の歯科治療実地研修事業などを予定している。健康ポイントで市民の健康寿命を延伸。健康の幸は幸い。問い、健康ポイントプロジェクトに期待する効果は？答え、歩く運動するという日常的な健康づくりにポイントを付与し、参加者の健康を定期的にチェックして運動効果を検証する内容で、多くの市民に健康づくりへの関心を高めてもらうことを目的としている。 運動習慣のない人も多数参加しており、一定の効果は得られているのではないかと考えている。この事業に多くの市民が参加し、歩いたり運動する輪が広がることで、健康寿命の延伸につながっていくことを期待している。その2、まちづくり・財政。合併検証の意向調査を実施。問い、合併4町の住民に対し、新市の一体性の確立と均衡的発展についてアンケートを取っては。答え、合併は地域の将来のために長期的な視点で行われたもので、本来の効果が現れるまでにはある程度の期間が必要だと考えられるが、新たな行政サービスの提供や公共施設利用の選択肢の増加など短期間で効果が確認できるものもある。今後、岡山市のさらなる発展と一体性の確立を図っていくためにも、これらの様々な事業の検証を行うことは重要であり、平成27年度に住民の視点に立った意向調査を実施する予定。東区役所跡地活用方針に協議会の意見を反映。問い、最大自治域中心市街地活性化協議会の意見は今後どう活かされるのか。また活用方針の策定時期は。答え、協議会の委員は西大寺の実情に詳しく、西大寺を良い街にするという強い思いを共有しており、非常に熱心で幅広い活発な議論を得ることができた。跡地活用方針や事業プロポーザル募集要項の策定は、文教子育て関連施設への活用、公募売却などの協議会の意見を踏まえた上で、平成27年度に進めていく。その後、28年度に公募を行い、年度内に事業者を決定したい。自主防災会交流会で地域の防災力向上。問い、平成26年度の防災対策におけるソフト面の成果と27年度の目標は。答え、市民向け防災説明会の出前講座を27年1月末までに125件開催するとともに、防災まちづくり学校を実施して防災リーダーの育成に努めている。また27年2月には自主防災会相互の情報共有と訓練などの活性化を目的に自主防災会交流会を開催した。岡山市ホームページに交流会の様子を掲載するとともに、27年度もこれらの事業などにより地域での防災意識の向上や自主防災会の新規結成、活性化を促し、地域の防災力向上につなげていきたい。新たな交通手段として期待される超小型モビリティ。問い、交通手段としての位置づけは、岡山大学と協力して行う実証実験の実施時期内容は。答え、超小型モビリティは乗用車の2分の1から3分の1程度の大きさの電気自動車で、1人もしくは2人乗り。自転車や自動車、公共交通機関を補完するものになると考えており、街中で共有して活用すれば、車の総量抑制や道路空間の余裕を生み出せる。岡山大学が平成27年3月に5台購入し、学生や教員を対象に実証実験を行う。岡山市は車両メーカーから3台程度無償で借用できるので、職員や NPO 関係者を対象に3月末から2ヶ月程度実証実験を行って認知度を高め、使用上の課題の把握などに努めたい。ふるさと納税が大幅アップ。問い、実績や効果、今後の課題は？答え、平成26年度のふるさと納税の寄付は27年1月末で1357件、3417万円余で、25年度に比べ、件数は約65倍、金額は大口を除き約25倍となり、岡山市の魅力を伝えることができた。27年度はさらに多くの方に岡山市特産品の素晴らしさを伝えられるよう、夏から秋が旬の果物などを加え、お礼の品目を増やしていく。また、お礼を送付する際に、移住定住や観光のパンフレットを合わせて送付し、便利で暮らしやすい岡山市の魅力を情報発信することで足を運んでもらうきっかけ作りなどにつなげていきたい。ヘムスによる省エネ効果を広く PR。問い、太陽光発電を加速させるための今後の普及策は？答え、岡山市では 平成21年度から住宅用太陽光発電の設置補助を行ってきたが、さらに27年度からは、エネルギーを作って貯めて賢く使うをキャッチフレーズに省エネ化を推進していくため、ヘムスの設置に上限10万円の補助を考えている。補助が太陽光発電やヘムス対応の省エネ家電導入の誘因となることを期待している。その3、経済、教育、文化。意欲ある農業者を支援。問い、所得向上、経営安定化に向けた取り組みは。答え、意欲ある農業者の販路拡大を支援するため、平成26年度にアグリフードエクスポの大阪会場で出展ブースを確保した。27年度は東京会場でも確保したい。また商工業者との連携を促進するため、農業者自らが生産した地場産農産物を PR する農業者と商工業者のマッチングイベントを27年度も引き続き開催したい。さらに、就農初期段階の経営安定化を図るため、国の青年就農給付金を活用し、若年新規就農者の確保に努めたい。用語解説。アグリフードエクスポ。国産にこだわり、農と食をつなぐことをテーマに、魅力ある農産物作りに取り組んでいる農業者や、地元産品を扱う食品製造業者などに、広域的な販路拡大の機会を提供する全国規模の国産農産物展示商談会。用語解説終わり。農地保全などの課題解決のためにも、多面的機能支払い制度の活用を。用語解説。多面的機能支払い制度。農業や農村の有する多面的機能の維持発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する制度。用語解説終わり。問い、丸1、制度の周知は十分だったか。丸2、採択スケジュールは。答え、丸1、市民の広場や岡山市ホームページで制度開始を知らせ、土地改良区や町内会などに説明会を28回開催した。丸2、平成27年度からの導入に向けて36地区が岡山市へ事前登録している。27年4月末までに活動計画書などを岡山市へ提出し、岡山市が審査を行った上で、県に対して必要な手続きを行い、6月末には新たな地区が採択される予定。今後も28年度以降の導入に向けて、要望があれば制度活用後のイメージが可能となるような説明を行うとともに、地域の準備作業などへの必要なサポートも行いたい。CLT を積極的に利用。用語解説。CLT、クロスラミネイティッドティンバー。引き板を並べた層を板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大判パネル。高い断熱遮音耐火性を持ち、持続可能な木質資源を利用していることで環境性能が高い。用語解説終わり。問い、岡山市の所有する施設の新築や改修に利用を促進しては。答え、CLT は現在は構造部材としての建築関係基準が整備されていないが、平成28年度をめどに国が整備するとしており、使用可能になれば中高層の建築物にも利用できると考えている。真庭市からも積極的な活用について協力を依頼されており、国の基準が整備された場合は、岡山市の所有する建築物への利用に迅速に対応できるよう、関係部局へ指示している。今後も CLT を含め、県産木材の積極的な利用について理解と普及に努めていきたい。教員が子どもと向き合う時間を確保するための新たな取り組み。問い、学校業務アシスト事業、部活動サポート事業の配置基準など事業全体のイメージは。答え、学校業務アシスト事業で配置する職員は免許や資格の必要はなく、地域住民や非常勤職員などからの人選を想定している。配置についての優先順位はなく、学校規模によって配置時間は異なるが、全小中学校に配置する予定。部活動サポート事業の派遣人数は、延べ100人程度で、 派遣回数は原則として運動部で年間60回程度、文化部で年間40回程度までとしている。全体のバランスを考えながら、申請のあったすべての学校の希望に添えるよう予算の範囲内で派遣したい。彦崎貝塚の土地を買い取り、歴史を学ぶ魅力的な場へ。問い、史跡などの保存を目的とした土地購入の進捗状況とその後の計画は。答え、縄文時代の遺跡として西日本屈指の内容を誇る彦崎貝塚を次世代に伝えるため、平成21年度から実施している公有化は、26年度末に 87% の面積が完了する。すでに解説板を立て草刈りを行い、見学者の利便性に配慮するとともに、地元で貝塚に関連した歴史講座を行うなど公開に努めている。公有化完了後は、生きた歴史を学ぶための魅力的な場のあり方を検討していきたい。イマジニアリングを拡充し、仮称岡山国際現代芸術祭を開催。問い、芸術祭を賑わいにつなげる仕組みづくりは。答え、歴史まちづくり回遊社会実験として現代アートを展示したイマジニアリングは、延べ11万7千人余りの来場者があり、特に女性が 60%、10歳代から30歳代が 69% を占めた。また、市外からの来場者は 69% で、その中でも関西方面 17%、関東方面 10% と、これまでとは異なる客層を集客し、現代アートが街の新たな魅力と賑わいの創出につながった。この成果を踏まえ、イマジニアリングを発展的に拡充し、岡山市の継続的な賑わい創出につなげていくため、官民連携の組織を構築し、仮称岡山国際現代芸術祭を定期的に開催することを目指したい。また、既存の芸術祭や音楽祭との関係も整理し、人材育成や地域の発展に寄与するものにする必要がある。